自分の人生、あ、
そして、もし急に事故で死んだら、これ流しますからね。はい、そのお葬式で。
泣けねえだろ、これ。
泣けるでしょ。
深みのある会ができました。うんうん、
はい、始まりましたホラボド。なんと今回は久々のホラボド解体新書でございます。はい、ということで解体新書はですね、ボードゲーム業界で著名な人にその半生を追っていただいてですね、まあ、どういったことがあって今があるのか、どうやってこの人格が形成されたのかっていうのをこう暴こうというね、
はい、
今回のゲスト、この方どうぞ。
はい、リトルフューチャーのエミユウスケです。
お、エミさんやん。ちょっと、まあ今がいつかは言わないですけど、久々ですね。
久々
っ
すね。
まあ、なかなか最近会えてなかったんで、久々に会って、で、せっかく会うんだったらもう、がっつりこれ撮りたいと思って。意気込んでるわけですよ、こっち撮らん。はい、けどなんか、エミさん、緊張してるし。
緊張っていうか、この、半生を振り返るっていうのはなかなかない。
ない？
ない。
これまで？
ちょっと、おせんちなんですよ。
おせんちな。
はい、
まあ、エミさんを知らない方いらっしゃるかもしれないですけど、どういった仕事されましたっけ？
僕はボードゲームを作る仕事をしてまして、
はい、
ゲームでいうと黄金体験とか、
うんうん、
キティーズとか、うん、東京サイドキックとかそういったゲームを作ってます ね、
いい
ですね。
はい、
あと東京の方だとリトルケーブというボードゲームカフェを、うん、経営してます。
今ちょうどリトルケーブのね、公演時点の方で撮らせていただいてるんですけれども、今日もすごいよ、人気がやっぱり。でもう何年、今の時点でも結構経ちましたね。
もう4年経って、
うんうんうん、
次の9月で
5年。あ、すごいわ。そういうところもね、ちょっと触れつつ、
はい、
まあ、言ってもでも今回の企画、解体新書聞いたことあります？
いや、ないです。俺、ホラボドを聞かないんですよ。
なんで聞けせめて自分が出てる回とか聞けや。
自分が出る回すら聞かないんですよ。
散々こちとらリトルフューチャーもリトルケーブも追ってきて。
それは、まあ、聞かない、聞いてない。
いや、いいです、いいですよ。はい、でも、そんな、まあ、エミさんの、この、ボードゲーム関係ないところからもう始まって、
はい、
なんだったら今回ボードゲームの話出なくてもいいよ。もうそれぐらい、もう普通に、
うん、
ほら、人生は波乱万丈という番組昔あったでしょ、
はいはい、
あれと一緒のことする。
あれもうないんだ、あれ。
あれもうない。
ないね、オッケー。
あれをエミさんバージョンでやるんで。つまり、今から、まず生まれたところまで戻りましょう。
生まれはね、大阪の病院なんです。
嘘、大阪人なの？
いやいやいや、でも岡山です。
あ、岡山県民なんだ。
あ、そうです。
で、大阪の病院。
そう。
で、岡山で育った。
岡山で育った。
何歳まで？
ね、18まで
さ。あ、もうじゃあ高校を卒業するまでいたんですね。うんうん、
僕ね、岡山弁喋れないんですよ。
確かに聞いたことない。
5歳ぐらいで、
はい、
方言って恥ずかしいって思って。
ませてんの？ませてんのか？いや、でも5歳で思うやついるか？
そう、で、そっからね、岡山弁喋れなくなったんですよ。
はい、岡山といえばほら、ヤンキー大国とか、
そうそうそう、
桃太郎もそうでしたっけ。
いや、もう、
うん、なんかそういう印象はね、あって、
ぶちでかいっけ、
そうそう、結構ガチガチの岡山弁強い人とかいますけど、
うん、そうそう、じゃけんみたいな、
言わないんだ、うん、
ちょっと恥ずかしいなって思って、5歳ぐらい。
いや、もうその時からそんな感じなんかよ、もう、周りのヘイトを買ってたわけやな。
そう、ちょっと変わった子でね。
ちょっと待って、自分でそう思ってるんですか？
思ってますよ、僕変わ
った。今も。
もう変わった子です
よ。よかったー、はい、もうずっとそう思ってます、私も。はい、で、この、まあ、生まれて大阪で、で、すぐさま岡山で、うんうん、まあ、始まるわけですよね、はい、生活が。お父さん、お母さん。
父、母は料理人ですね。
へぇ
ー。なんかね、父の経歴が、
はあ、
謎で、
はあ、
もっと画家なんですよ。
画家？
もっとプロレーサーなんです
よ。うん？うん、父が？
はい。
うん、
で、フランス料理の料理。
え、ちょっと待って、何人かいるの？お父さん。
お父さん。
一人で。いや、おかしいおかしい。
一人なんだけど。
あ、でもその血受け継いでんな、エミさん。なるほど。
まあ、そこからずっと料理人。
多才ってことなんだ。
多才な人ですね。
はい、お母さんも料理人。
お母さんも、まあ、お手伝い。
お手伝い。うん、あ、じゃあ、うちの実家と一緒です。うちも実家寿司屋やって、で、レストランもやって、
うんうん、
で、うどん屋もやってるんで。
すごいね。
いやいや、もう全部潰して次々に変わっていってるんですけど。
あ、似たような感じだ。
ああ、でもそうですね。うん、ただ多分器用ですね、多分お父さん。うん、正直、貧乏、お金あるだとどっちでした？
お金ありましたね。
なんかそういうエピソードないですか？ちっちゃい頃のやっぱ周りと違ったお金持ってたなエピソードは。
だいたい放課後僕ん家に集まって、
うん、
全員におやつ。
そうなん、うん、キンキンに冷えた麦茶と。
そうそうそう。
いや、いたな、そういう家庭。羨ましいな。
遊ぶの大体離れで遊ぶんです
けど。離れって、いや、家が、家と別に自分の遊ぶ場所あるの？
そうそうそう。マンションと離れがあって。
あ、敷地があったんだ。
そうそうそう。
すごいですね。じゃあ、小学校入ったら？
小学校入ったらあれです、あの休み時間みんなドッジボールするじゃないですか、
うん、みんなするねみんなする
みんなするでしょ、あれを教室の前から眺めてる子でしょ、うん、
それは意外、なるほど、仲間に入らない、それはあえて入らない、それとも友達がいない、
あえて入らない、
この僕はいいやみたいな、
短い10分の休みにわざわざグラウンドまで行ってまた階段登って戻ってくるなんてちょっとバカらしいみたいな、
嫌なやつだな、
嫌なガキなん
です、でもそれは今考えたら、はい、言っとけばよかったなとか思うでしょ、
思わないです、
ね、思うや、そうでしょ、いや鬼のように楽しいよドッジボールって、あの時のドッジボールって本当何よりも楽しいよ、
いや別にあの時のドッジボールが俺の人格に何も影響しないと思いますけど、
あそっか、でも友達作ろうと思ったらやっぱいくつかほらハードルというかあるじゃないですか、はい、周りがやってる子と一緒なことをしないと入れないみたいな、例えば、うん、ファミコンでこれが流行ったから自分も買わないととか、はいはい、そういう意味ではだってドッジボールって完全に共通のそのみんなの好きなものだから、う
ん、なんで友達多かったんですか、
多かった、
そんな嫌なやつなのに友達多かったんです、
それあれじゃない、お菓子とかおごるからじゃない、
そうお菓子とかおごるから
スネ夫やん、
まあよかったかなって、
じゃあ好かれてたかどうか置いといたとしても、うんうん、友達はめちゃめちゃいたんだ、
友達いた、めちゃめちゃ遊んでくれる子いっぱいいた、
あそれ男女ともに、
男女ともにいたね、うん、
何して遊びました、
主にゲームっすね、
デジタルゲーム、
デジタルゲーム、
ああデジタルゲーム、アナログゲームではない、
うん、小3ぐらいからね、
うん、
ピアケロットへようこそとかね
絶対
トゥーハートとかね、
ああいいね、トゥーハートは最高、ね、
パソコンを買ったもんだから
やってたの、
やってた、
小3で、
うん、やってた、
ダメじゃん、
ダメなのよ、等身年とかね、
でも反応するしないでしょ、もう心も動かない、
いやなんか興奮したんじゃない、
すごい、でもどうやって買ったの、購入できる術がない、
そう、なんか普通に中古ショップに行って買えた、
はい、時代だな、うん、時代だわ、小学生が一人で行ってお父さんと行って
一人で行ってる、
あちなみに兄弟は、
兄弟はね姉が二人、
あ姉二人いるんだ、言われたらいそう、
あでもね異母兄弟だからねほとんど会話したこと
がない、お姉ちゃんはいくつ、
次女が8歳離れて、
お
その上が多分10歳離れてるのかな、
じゃあ結構遅れて生まれた長男だったんだ、
まあ、異母兄弟だからね、
でも結局じゃあ兄弟が買うわけでもないなら一人で行く、
一人で普通にバイトは売ってくれました
よ、岡山すげえな、注意せえや、
そっからすっげえエロゲーやってました俺、
体格はその時は
ガリガリですよ、
身長は
170ぐらいですかね、うん、
その時に、うん、今はでしょ、今170でしょ、
今176ある、
はいはいはいはい、小学生で170だったら超巨大だからね、
小6ぐらいは160以上ありましたよね、
めっちゃタッパでかいやん、
そうそう、だからエロゲー界ですよ、
あじゃあそういうことか、小学生と思ってなかったんだ、
分かんないけどね、まあバイトがいいかと思った、
なるほど、タッパがそもそもでかいと、
うん、
でモテたわけですね、じゃあね、
まあまあ持ってましたね、
クラブにも入ってない、
クラブはね学校の中のクラブがあって、
うん、
ゲーム部っていうのが入ってました、
へえ、ゲームはデジタルゲーム部的な、
いやいやアナログゲーム
を将棋したり、
あそうそうそう、
囲碁したり、
そうそう、今の別にボードゲームみたいな感じじゃないけど、
うんうんうん、定番ゲームを遊ぼうみたいな、
うん、そうそうそう、
へえ、でもそれは息づいてるんじゃないですか、そこで知ったわけでしょ、魅力も感じたし、
なんか自分で迷路作ってみようとか、
あーやったやったやったやったやったやったよ、
そういうの、
私も死ぬほどやって何個も作ったよ誰も遊んでくれなかったけどあそうですか、
ハンガーを切って針金切って、はあ、ハンガーのレールに通していく、
はあ、
コースターみたいなの作りました、
凝ってる、
うんうん、
じゃあもうあれじゃん、夏休みの宿題である課題とかもちゃんと作って持っていくタイプ、そんな抵抗で、
そういうタイプ、
勉強は勉学は、
あでもまあまあできた、
うーん、じゃあ中学入りますわね、
はい入りました、
入って、
うん、
でまあ友達は変わらずそのまま上がった感じ、
上がった感じ、まあ、半分ぐらいなんですよね学区的に、
何人ぐらいの学校ですか全部で、
分かんない、クラスは6ぐらいありましたね、
わ時代だな、
30人が6クラス、
中学で、
うん、かける3ぐらい、
まあまあそういう時ですよね、
うんうんうん、
ちゃんと子供もいっぱいいた時代だから、
うんうん、
はい、でどうでした、自分のその小学校から変わってったとか、
ああでもその時が一番オタクでしたね、でも
あ、何オタク、
エロゲーばっかりやってました、
お小遣いいくらもらってたんですか中1で、
お小遣いはなくて家はは もらえましたね、ね、5,000円くださいとかそういう
って言って、でじゃあ仮に買ったとするじゃないですか、うんうん、エッチなゲームを、うん、でもな家に置いてたら、うん、あお前この前の小遣いでこんなの買ったのかみたいになるじゃないですか、
なんないですね、
なんで
普通に本棚に入れてましたね、
え、何も言わない。お母さんもお父さんも何も言わない。
何も言わないですね。
家に親はいるわけでしょ。帰ってくるし、
でも
掃除もされてるし。
一人部屋だったんで。
いや、私なんかエヴァンゲリオンのポスター貼りすぎて、うん、あんた死ぬ気って言われましたよ。いっぱいポスターにネガティブなこと書いてるから。
書いてる。
なんだろう、寛大なのかな。
わかんないけど、もう、ま、漫画とかめっちゃ買ってましたね、それ。
人が羨む大金持ちですね、それは。
いやいやいや。
中1って多分、当時でも、下手したら1000円とかする、月1000円とかの子がやっぱほとんどだったし、そんな中言いたい放題だったわけでしょ。
言いたい放題ですね。
ねえ、すご。んでハマっていっぱい買っていっぱい遊んでた。
そう、あとね、その頃フラッシュアニメーションちょうど。
ああ、そういう時か。
インターネットのね、黎明期。
え？ネット環境もあったの？
あったあった。あの、チウ12歳とかね。サムライ魂とか。
はぁー、
テキストサイトがすごい。
いや、周りの生徒と考えても全然違って分かってたでしょ、自分が。こんなに恵まれてるわって。
ああ、そうっすね。
正直、どうなんですか？鼻伸びてたというか、こう偉そうにしてたか。
いや、おとなしい子でした。
意外と馴染んでた。ほんとかな、同級生呼んできたら意外と、いや、エミのやつすげえ嫌なやつだったよみたいなノリないのかな。その自信はない。
でも割とないと思います、でも。
あ、本当に馴染んでたんだ。
友達、まあ、引き続き、やっぱり学校帰り僕ん家に集まる。
まあでも確かになぁ。どんだけ金持ちでも、どんだけおごってくれても、本当に嫌だったら行かないもんなぁ、うん。いじめられてもないんですね。
いじめられたことないっすね。
人生この方。
ないっすね。
あ、だからだよ。なんかこう、もう変な感じになって、もう、ケロッとしてんなぁって、エミさん。
いじめたこともないですけどね。
それでいじめだけはしてたって言ったらだいぶクズだけどね。金持ちでいじめしてていじめられたことないって言ったらだいぶクズだけど、
うんうん、
まあ、私はあれですよ、だいぶいじめられる側だったんで。
あ、だからこの歪んでんだ。
まあ、歪むもそう、歪みもするし、やっぱり不意に暗くなったりもするし、
うん、
いろんなことに感情移入しちゃったりとかして、こう自分の責任って勘違いしちゃったりとか、やっぱいろいろね、波ができちゃうんですけど。
なるほどね。
エミさんは体重の波はあるけど心の波はないんだよね。
いや、まあまあまあ、まあ、いやいや、まあ、ずっと恋の悩みとかはしますよ。
あ、じゃあ中学で好きな子は誰？
好きな子
いました？
いましたね、マキちゃん。
マキちゃん、
うん、
ほう、同じクラス。
マキちゃん別のクラスです。
なんで好きになったんですか？
あ、まあ、ちっちゃくて可愛いんですよ、吹奏楽部で。
え、見た目から入るの？
まあ、そうでもあり
ますし。あ、そういうタイプ、
うん、あ、でもなんだろう、人と変わった子が好きなんで。
あ、その子も変わってたの？マキちゃんも。
え、マキちゃん、うん、変わってたっていうか、吹奏楽部の端の方にいる、ちょっとちっちゃい子。
あ、でもわかるわ、うん、でもわかる。私もね、好きになった子で吹奏楽部の子いましたけど、うん、やっぱみんなからね、なんでそいつって言われましたわ。
うんうん、
けどなんかその端っこにいる感じがいいんだよな。
そうですね、なんかモブっぽいの好きだ、それ。
うわー、でもだんだんわかってきたの。それは理解できるな、うんうん。なんかそこに自分を私は投影しちゃってたんですけどね。
あ、
その、
ね、
やっぱ高根の花っているじゃないですか、
うん、
クラスで、
うん。
みんなが好きみたいな、うん。でもやっぱ自分が見合わないってわかってるから、
うん、
やっぱそういう子に入しちゃうんですよね、
うんうん、
私は。
うんうん、
エミさんもそれにちょっと近いですかね。
そうですね。
あ、告白は？
いや、ショックで。
何が？
その子と、
うん、
例えば全校集会とかなると、
うん、
よく目合って、
おうおうおうおう、
手とか振ってたんです。
え、あんま話したことないのに？
いや、すれ違ったら話すぐらいなんですけど。
絶対付き合えるやん。
いや、ある日、
は
あ、なんか、その子と女の子が歩いてて、
うん、
いつも通り話しかけて、
うん、
で、またその階段降りるじゃないですか。
はい、
階段って声続け。
あー、聞こえるよね。で、響いて特に、ね、
その子に、
うん、
わー、キモーって言われたんですよ。
うわー、
傷ついた
の。初めてエミさんがかわいそうと思った。出会って初めて。まあまあ、その子もあれなんでしょうね。ちょっと調子乗ったんだろうな。多分エミさんがその子を好きってことは本人も分かってたんでしょうね。
うんうん、
だからちょっと強がって、その友達にキモいとか言って、
うんうん、
私あの人に気がないからみたいな素振りを見せてただけなんじゃないですか。本音は分かんないところですよね、うん、でも結局それがショックで告らなかった。
あ、そう。
わあ、もったいないね。本当はどうだったのか知りたいね。
うん、
でもいいね、それがまた成長につながるんだ、やっぱ。
でもね、
うん、
中3ぐらいからは、
うん、
またちょっとイカれてて。
だ、誰が？エミさんが？
僕
が、またっていうかずっとだけど、
うんうん、オンラインゲームを始めるんですよ。
はい、早いな。はい、
あのちょっとラグナロクオンラインっていうのが
そんな時代か。確かに
ベータテストの時代なんですけど、
はいはいはい、
ラグナロクオンライン、
はい、
そこでね、もう彼女10人ぐらいできましたよ。
あ、オンライン上で？
オンライン上で、うん、まあ別れて付き合ってみたいなので。
え、でも顔とか出ましたっけ、ラグナロクオンライン？
出ないですね。だからチャットとかで。
え、その時だってまだ岡山でしょ？
そうそうそうそう。
で、他の県の子たちと付き合うことになったんだ。
まあ一応オンライン上で付き合って、もうなんか毎日電話したりとか。
あ、声聞いてた。
そうそうそう。
え、じゃあちゃんとしてるやん。
なんでかまとかじゃなくて。
本気でちゃんとしてる。うんうん、すごー。けど別れを繰り返した、
うん、
なんで、え、それはちゃんと好きになったんですか、あゆみさんは。
好きでしたよ。
あ、この子といると面白いな、ラグナロクやってても面白いし、うん、話してても面白いなと、うんうん、けど振られる。
振られたり振ったり、うん、なんかゲームの中の時間って早いんじゃないですか。
はい、あのノリ、
あのノリだからもう、
まあでも、あ、ちなみにそれ同い年ぐらいの子ですか。まあ
いやいや全然年上が多かったですよ。
まあそうでしょうね、うんうん、ラグナロクオンラインをそのタイミングでできるって家庭環境は多分相当お金あるか年上じゃないと無理でしょうし、うんうん、しかもオタクとかじゃないかな、普通に考えて。女の子でやってるなんてなかなかいなかったと思いますけど。
普通に、
あ、普通の子でいた。
うん、あ、でもベータテスト時期なんでそんなに、
いや、やっぱそうです
よね、ユーザーは うん、いないんですけど。
でも結局前の話まだ一応聞きますけど、童貞ですよね、その時はね。
ああ、うん、高1だったかな。
じゃあ次もうここ行っちゃいますか。高校はじゃあどうやって入りました。
あ、普通に受験して。
ほう、じゃあちゃんと勉強した。
あ、割と進学校行きましたよ。
へえ。
その
何、なんて学校。
津山東高等学校っていう、
はあはあはあ、大きい学校ですか。
一応市の中では2番目ぐらいの。
へ
え。ちゃんと受験して、あの滑り止めもせずに、
裏から金を回すこともなく、知ってる範囲では、
うん、知ってる
範囲で。そこ入って、うんうん、もうさすがにでも中学までの友達はほら別の高校行ったりとか。
そうっすね。いや、まあ何か言いましたけどね。
ああ、まあ一緒にね、はい、入学してね、うんうん、それは親友になるんですか、そのここまで来ると。
親友っていう親友は、僕の親友は、うん、中学校の時にできた橋本くんっていうのが 一番の親友なんですけど。
へ
え。実はね、橋本くんは、うん、うちの会社の創業メンバーです。
あ、リトルフューチャーの。
はい。
じゃあもうすごいやん。もうずっとじゃあ人生一緒に来てるんだ。うん、
でも橋本くんは中学校の時に引きこもりで、あの不登校だったんで。
あ、まあいますよね、そういう子はね。結構時代も時代だから特に流行ってましたよね。
うん、毎日うちにいたんですけど。
待って、うちその家に引きこもってたって。人ん家に。
うちで遊んで
ました。エビユウスケの家でずっといるの。
遊んでました
。帰れよ。そら友達になるっていうか、うん、私だったら切れてますけどね。もう帰ってくれ頼むからみたいな。
いやいや、俺が会いたくって呼んでいるんで。
変な子好きだね。創業メンバーに言うのもあれだけど。
そう。
あ、
でも彼は、
でも彼は高校
行ってないから。
ああ、そうなるよね、やっぱ。
でも、橋本とばっか遊んでました
よ。で、まあ、高1入りまして、うんうん、まあ、部活もありますよね。はい、何部？
高校が、部活は必須の学校なんで。
ありますね。
うん、だから、社会問題研究部っていう。
何それ、今だと問題になりそうな部だな、それ。
社会問題研究部は、まあ、あの世の中の、
今作ったでしょ。
いや、マジであ
んの、すげえな。
世の中の社会問題について、
はいはいはい、
討論するっていう部活。い
や、マジかよ。そんな進学校だった。
でもね、部長マジで右翼みたいな人なんですけど。
まあでもそうじゃないとそうならないよな。すさまじい学校。
いや、ちょ、そこがね、都合良かったんですよ。
あ、なんで？
俺がサボるのに。
あー、まあわかりますね、はい。私もコンピューター部でしたけど、やっぱサボれるから入るみたいなね。
いや、もう3年間、ジェンガやってました、俺。ずっとジェンガやってました。
ジェンガをやる部ではないけど、しかも、うん、あえてジェンガなんかやって、
まあ、その部長が叫んでる横で、ずっとジェンガしてました。
うん、一人でできないでしょ、しかも。誰かとやるでしょ、ジェンガ
を。誰かとやる。
ダメな人だな。でもそんなんじゃモテないでしょ、でもそうなると。
あ、でもね。
スポーツがね、やっぱ。
スポーツはね、
うんうん、
放課後に、ブレイクダンスやってました。
うん、部活ではなく趣味で。
あ、そうそうそうそう。
は？
友達と集まって、ストリートでブレイクダンスやってました。
え、キャラ付けおかしくない？
あの、高校の時は、オタクじゃないんで。
いや、オタクじゃない人全員ブレイクダンスにハマっていくわけちゃうから。確かに流行ってたけど、流行って、まぁ、あ、ちょっとあれか。
モテたいんで。
ああ、そう、モテたい気持ちはわかりますよ。だからルックス気にしたり、
そうそうそ
う、うん、わかりますけど、髪の毛いじってとか、うん、で、ブレイクダンスした。
そう。
まぁ、全盛期かな。
そうそうそうそう。
まあ、岡村隆史とかね、そうそうそうそう、ああいうのもすんごいこう、笑いの人たちもやってっていうぐらい、うん、あの、国民的にやっぱブレイクダンスは流行りましたけど、うん、それやってた。
そうそうそう。
でも趣味だからそんなできないでしょ。
そんなできないけど、今でもちょっとできますよ、でも。
まあ、それで結果モテたんですかね、そのブレイクダンスもしてたし。
まあまあモテましたよ。
勉強もやってたし。
うん、まあ高校はね、うん、割とちょっと調子乗ってて、
は
あ、あの、学ランなんですけど、裏ボタンとか、
うん、
喧嘩、上等みたいな。
ヤンキーだったの？
ヤンキーじゃないですよ。
茶髪？
ね、白いメッシュ入れてます。
白いメッシュ、
うん、
学ランの裏に入れてた。
はい。はい、
喧嘩上等。
ちなみにその頃僕、風紀委員長だったんですけど。
いや、わからんで、だから。ブレイクダンスする風紀委員長が彼女コロコロ変わって、さらにヤンキーみたいなルックスしてんの、
う
ん、
そう、一番風紀守ってない僕がやってたんですけど。
どうい、あ、あれかな、クローズの話してる、これ。
いやいやいや。
変な学校。
いやいやいや、
そうしてそうして変な学校。
ただもう学校進学校なんでみんないい子ば
っか。許されるんだな、そういうのが。だって怒られますよ、白いメッシュ入れてたら。何してんねん。
割とね、真面目な子だったんで怒られなかったんです。
親が金で入れてたん
じゃねーよ。いやいや、ちゃうちゃうちゃう。
PTA の会長やってたりとかさ。バックボーンなしで許してくれるか、みんなの面前。
そんな怒られなかったっすね。
あ、でもちょっとそんな喧嘩上等とか言ってたら他の他校のやつとかわーみたいな。
でも背も高かったんで一回も絡まれなかったっすね。
あ、そうか、背高いから親に感謝した方がいいよ。
そう、それ
本当に。
でも不良っぽい子と一緒にいたんで、
うん、あ、友達に不良がいたんだ、
うんうんうん、
あ、そりゃ強いね。
修学旅行とか、
うん、
北海道に行ったんですけど、
うんうん、
彼タバコが大好きだったんで。
ああ、まあヤンキーだからね。
僕は吸わないんですけど、
うん、
あの修学旅行って班作りするじゃないですか、
うん、
5人ぐらい、
うんうん、
まあ、僕とその川上くんっていうんですけど、
うんうん、
川上くんだけが抜けて、
うん、
たぬき小路のシャッターの前で、
はい、
半日タバコ吸うのに付き合ってました。
いやいやいやいやいや、何がおもろいね。そんな修学旅行
と何も面白くない。
そうでしょ。いや、付き合いやめた方がいいよ、その子。じゃあ川上くんはもうさすがに。
もう知らない知らない。
ああ、そう
ね。
いやい
や、でもね、川上くん、
うん、
出会い系サイトをすごく上手に使う子で、5時ぐらいから出会い系サイトで知り合った女の子を呼んで、
北海道で。
そう、ちょっと太った子が来たんですけど。
まあまあまあまあまあ、でも北海道のぽっちゃり系可愛いよね。
結構良くない感じの。
あ、良くない感じだな。
川上くん的にはすごく
気に入っちゃったの。
気に入っちゃって、イチャつきながらどっか消えてきましたからね。
半日付き合ってあげたのに、タバコに。
そう。
付き合ってやったのに。
そう。で、まあその後僕先に戻って、
うん、
川上くんはトイレにいることになったんですけど。
長いな、長いな、ずっとやん。
まあ、そういう高校生活ですよね。
いやいやいや。わかりました。じゃあ大学行きましょう、大学に。
僕ファッションに興味があったんで。
あ、はいはい。
美容師の学校に行くんです。
へ
ー。で、東京の美容師専門学校を受験して。
ほう、岡山からとうとう東京に。
そう、山野愛子美容専門学校ってとこに受験するんですけど、
うんうんうんうん、
もうすごいですよ、あのトップレベルで。
あ、もうレベルが高いんだ。
レベル高い。
へ
ー。で、僕田舎の調子乗ってる子なんで、
うん、あ、はいはい、
ジャージで行くんですけど、
うん、
まあ、みんなちょっと綺麗な学ランと、
まあ、そう、学生服着て。そうですよね、うんうん、
なんだこれ、もう美容師の学校っていうのに、
うん、
ちょっとちゃんとした子ばっかだなって。
美容師をなんやと思って。でもね、当時は確かにカリスマ美容師っていうのがもう流行って、うん、ちょっとやっぱモテるとか、うんうん、ちょっとチャラいみたいなイメージありましたね、うんうん、それに合わせちゃったんだ。
まあ田舎ではその、うん、ジャージみたいなのがかっこいいみたいな。
確かに私も徳島だったから、うん、確かにそう思った。
で、一応合格したんですけど、
ああ、うん、
ビビっちゃって。
え、
ちょっと
行かなかったの？
行かなかった。で、その時にギリギリ受験で間に合う静岡県にして、
うん、はあ、
静岡の学校に行くの。
静岡は専門学校？
専門学校、
美容師の。それも美容系？
そうそうそう。
でも今考えたらちょっともったいないんじゃない？東京行っとけばね、また変わったのに。
いや、まあ、静岡自体も楽しかったんだし、僕静岡好きなんで。
ちなみに静岡はそんななんかハイソサイティなノリではなかったんだ。もう自分にも合うタイプの学校だったってことです
ね。ああ、そうそうそうそう。
あ、
6年間静岡にいましたけど。
6年？
いや、住んだのね、静岡に。
ああ、じゃあ卒業してから、うん、さらに、じゃあ4年間何してたの？
ちょっと2年間喋っていいですか？
ああ、いいですよ。専門学校のに、おお、なんか濃厚なあれがあるんですね。
あのギャルと仲良かったんですよ、うん、てかクラスにギャルしかいないんで。
まあそうでしょうね、
うん
うん、
人生で初めて合コンに行きましたね、
うんうん、
合コン行く前に、
うん、
メイクされたんですよ、僕化粧を。
ああ、その子たち
に、うん、なんでかなって、
うんうん、
で集合場所行くと、うん、向こうに男4人いるんですよ、
うんうん、
僕仲のいいギャル3人と僕なんですけど、うんうん、人数的に女なんです僕がそれが初めての合コンなんですけど、
いやおかしいな、女の子として参加したんだ
そう
何どう楽しめばええねん。
いやただね、うん、その時にもうこれはちょっと役目を果たさなきゃいけないと思って、はあ、テンション高いおかまやったんです僕
まあそれ以外にやることないよむしろ。
そう、
うん、
そしたらめちゃめちゃモテて。
誰に？女子に。あ、男に男にかい。いや、でもそれ一回だけでしょ合コンでそんなことしたのは。
そうそう。
いや、大事よ。
うん。
ここ大事よ。もう、やっと一人暮らししてるわけでしょ、
うんうん、
合コンでそんな思い出なったら、そら楽しいよ。
うん。
それでも代表する思い出な、その2年の中
で。2年の中の代表する思い出、結構ね、あの美容師の専門学校、真面目にやってたんです。
あ、本当にもう、じゃあ美容師になるぞっていう気持ちは、心折れずにずっとやったんだ。
もう、国家試験の前は、
うんうん、
バイトしないで、
うん、
ちょっと仕送りもちょっと自立してるんで、
う
ん、希望せずに。
え、えらっ、あんな金持ちだったのに。
あの、マヨネーズご飯で1ヶ月過ごしたことあるんですよ。1日1食だけ
は
マヨネーズご飯を続けるっていう。
絶対倒れるよ普通。
取れなかったですね、やっぱ若いんで。
若いからね、うん、でそれで乗り切って。
いやでもちょっとね、さすがにもう食べれないなと思って。
もう生活の水準めっちゃ下がってるじゃないですか、うん
うん、頑張って引き出しとか下がってきたら、
うん、
たらこのふりかけがあって、
うんうんうん、
それがね、
うん、
うまかったっすね。マヨネーズご飯にたらこのふりかけかけるのが、
はいはいはいはい、
俺人生で一番うまかったっすね。
いや、それは空腹もあるから。
そうそう。
そんななんか急に貧しい生活しても耐えれたんですね。嫌じゃなかったんだ。親にやっぱ仕送りしてみたいなのもなく。
その時はなかったですね。そうそう、バイトもしてた。
でも国家試験は受かって。
受かって。
ほう。
で、美容師になるっていう選択肢もあるんですけど、
あれ？
男の美容師ってなかなか長く続かないっていうか、
あ、
年取ったらギラギラのおっさんしか残ってないんで。
まあまあまあまあまあ、うん。
だからちょっと経営を勉強しようと思って。
ん？一切美容師の道通らず、専門学校卒業してすぐ経営の道に行こう
ってさ。あ、そう。で経営勉強して、
はあ、
美容師やればいいじゃんって。
せっかく実ったのにすぐならなかったんだ。で経営はどうやって勉強するんですか？
大学に行こうと思って。で大学のお金も自分で貯めようと思って。
はあ。
駿河屋に入社するんですよ僕。
おっと、ここで急に出てきた。あの
静岡に駿河屋の本社があるんで
ね。お世話になっている。だって駿河といえばね、静岡のことですからね、
うん、そうそうそう。
駿河屋の本店。
そう、真四角のビルなんですよ。
はいはいはいはいはい。
あの窓がないんですよ、日焼けするから。
うん。
でその中にね、2、300人ぐらい働いてるんですよ。
はい。
で毎日エロ本の検品とかするんですね。
ああ。
パラーって見て
見てね、
うん、うん、変な気分にもなるじゃないですか。
うん、大丈夫かこの話。うん、うん、
でやっぱそんな男女ばっかりのところでそういうことがあると、
うん、
人って恋愛ばっかするんですよ。駿河屋本社の恋愛率異常なぐらい高いです
。何を言うねん急に。
いや本当に本当に。
まあまあそうかもね。もう
カップルしかいないですよ。
あ、本当そんなレベルです。
はい。で僕も
若いね、
うん。そう、ちょっと好きな子がいて、
はい。
でデートに誘って、
はあ。
で一日デートして、
はあ。
で大事な話があるって言われ
たから。大事な話、はい、
うん、ちょっとどうしても言いたいことがあるって言われたから、
うん、
あ、告白されると思って。
ああ、デートしたしね、
うん、あ、これ嬉しいなと思って
だから、うん、
子供がいるって言われて。
いやいや、荒れてんな。
せやねん。
急に岡山のせやねんが、せやねんがポロッと出たけど。え、じゃあ待って、経営の勉強するために行ったんじゃないの？
行ったのよ。
行ったのに何言っちゃう、何勉強しちゃってんの？
で、女の子も嫌だよねって言われて、
うん、まあまあ仕方ないよね。
パタパタやって、
うん、
その子は帰るんですけど、
うんうん、
その時にちょっと若いし、もうびっくりしすぎちゃって、
はあ、
なんか血管がもう全身を回る感じ。
はあ。
もうその時に、あ、でもやっぱ好きだから、好きって言おうと思って、
は
あ、走って、
あらら、
駅バッと見やって、手取って、好きだから、
おちゃんどんこん。好きだから言うて。
好きだから、
うしろ。
うん、いや、いいよ、付き合おうって言って。
ああ、じゃあ、あ、旦那がいるって意味じゃないんだ。
そうなの、その子、バツイチ
で。シングルで、はいはいはいはい、あ、それで、付き合うことだって。
でもね、うん、そう、同い年だったから、
うん、
もう、子供半年ぐらいの時からもう、あっちの旦那が逃げちゃって、
うんうん、なるほど、そういうのがあって、
うんうん、いやでもその後一緒に住み始めるんですよ。
あら、
だからまあ育てていかなきゃいけないから、
うん、
だから大学に行くのはやめようと。
え、うん
で駿河屋の収入じゃ養っていけないと、
うん、
3人暮らしですからね。
はい。
で、あの当時30-40万稼げる仕事があったんで、
あ、え、お、
そこに入るんですけど、
おお、大丈夫か、まっとうな仕事なのかこれは。
営業なんですけどね、それが。
何の営業ですか？
それはあのカルチャースクール、
うん
ね、あのそれこそメイクアップとかね、うんうん、そのアロマセラピーとか、
はいはいはいはい、
そういうなんか女性があの求む美とかそういう系のカルチャースクール、
うん
まあ、4件ぐらいあったんですけど、
うんうんうん、
その全部の窓口の営業をする。
へえ、あ、じゃあちゃんとした営業職や。
ちゃんとした営業職なんですけど、
うん、
あの最初は、
うん、
ノルマがあって3本取らなきゃいけないんですけど、
はあはあ、
これを、
うん、
なん電話帳で、
うん、
病室とか病院とか、
うんうん、
電話しまくるんですよ。
へえ、わ、大変、うん、
でその子で3本取らなきゃいけない
んです。うわー難しい。
僕同期30人ぐらいいたんですけど、
うん、
全員辞めちゃって。
ん、何辞めちゃってって。ああもうダメだった、ノルマ達成できない。
できない。
うん、
で僕も、
うん、
最終日今2件取ったんですよ。
お
あと1件
あ
ってとこで、僕あの一緒に入社した人に長谷川さんって言うんですけど、
うんうんうん、
まあ、結構チャラチャラしたお兄ちゃんなんですよ、
うんうん、はいはい、
あの長谷川さん真面目だったんですけど、
うん、
その日に限って、
うん、
遅刻してきた上に、
うん、
酒飲んで出社したんです
よ。おーお
ー。でなんと長谷川さん、
うん、
その日に、
うん、
あと1本取れそうなんです、うん、俺もあと2本で長谷川さんも2本で、
うん、
あと1本長谷川さんなんと約束があるから、
うん、
取れそうなんです
よ。おーおーお
ー。でその契約取ったんですよ長谷川さんなんと。
あら。
で、
うん、
僕は取れなかったんですけど
ね、うん、残念。
長谷川さん、
うん、
この1本俺に権利ありますよねっつって、
うん、
エミコにあげていいですかって言って。
は？な、え、は、うん、は。
多分ね、やめる気だったんです、長谷川
さん。あー、もう元々やる気なかったんだ。うん、だから、それでもう、せっかくだからあげるよって。う
ん
う
ん
う
ん、で、なんとかその、ノルマクリアして、
はぁ。
なんか、残ったんですよ、僕は。
うんうんうん。
当時、そんなに人と喋れる方じゃない。
そっからですよね、エミさんの営業人生ですよね。
そっから、その、師匠って思える人と出会って、
うん、おー、先輩で。
うんうん、で僕、やっぱり人と喋るの得意じゃない。
うん。
で、
うん、
その人が教えてくれたのが、
うん、
あの話をするなということを教えて。
お、話をするな。
ずっと相手の話を聞けっていう。
ああ、聞き上手はやっぱ営業第一ですからね。
確かに。そうなんですよ、
うん、
よくあの1時間ぐらいずっと「なるほど」っていうのを1時間ぐらいやって、
うん、
何もこっちの話せずに、
うん、
で「今日何でしたっけ?」って言って、
うん、
あ、実はですねっていうので、
あ、じゃあ実は話聞いてあげた上で、うん、実はこういった案件がありましてと、
うんうんうん、
はいはい、はい、
あ、やりますかって言ったら、もう、
うん、
向こうは信頼してくれる。
あ、そうでしょうね、うん、こんだけ聞いてくれたし、
うん
うん、返すわけにもいかないから、
もうそういうスタイルで、
うんうんうんうん、稼いだ。
そうなんです、僕20歳なんですけど、そのところ、
うん、
そうですね、あのトップ営業マンになって、
長谷川君のおかげで皮一枚だったのに、そっからバーンと、
そう、師匠もその師匠の教えがなんかビターンはまって、
へー、だから月3、40は本当にもらえてたんだ。
そうね、月100万もらってました。
月 100?
手取りで100万もら
ってました。手取りで 100?
うん、
うん、じゃあ年収1000万以上、20歳で。
そう、
あれ一応聞きますけど、さっきの子連れの子とは一緒に暮らしてますよね、その時も。
その時暮らしてたんですけど、
うん、
なんか僕が稼ぎ始めると、
うん、
その子不安になって、なんか、
ほう、
僕何も特に遊んでなかったんですけど。
あ、その夜遊び的な。
遊んでるとか、
まあ営業だから遊ぶと思われるのもまあまああるかもね、
うんうんうんうん、でなんか別れちゃったんですけど。
あ、そうなんだ。じゃあ子供と一緒に出てったんですね。あ、でももったいない、せっかく稼ぎ出したのにね。
そう、せっかく稼ぎ出したのに。
まあまあ、でもいろんな理由もあるでしょうけどね、
うん、
うん、なかなか会えなくなっちゃったみたいなのもあるかもしれないし、
うん、
まあ、そんな忙しかったんでしょ。
忙しかったです。
しかももう真っ当に仕事に没頭したわけでしょ。
没頭してました。
楽しかったですか、それ。
いや、楽しかったですよ。あの、お金いっぱい持ってるし、
それ評価が嬉しい。うまくいってることが楽しい。
楽しいし、金遣いも車乗ったりとか。
車何乗ってたんですか。
ベンツ。
ベンツ、うん、静岡で、
はい、
20歳で、
2人乗りの
通便、
はい、
2人乗り、
オープンカーに。
オープンカー、うん、嫌いやわ嫌いやわ風紀のところからずっと嫌いやわ。なんだこの人。
嫌なやつなんですよね。
いや、嫌なやつですよね、じゃないんだよ、うん、何、ちょっともうその過去振り返ってそんな頃あったら、いやいや、
いや、
ベンツか。
うん、
何年続いたのその仕事、年収1000万以上が。
そのスピード出世して、
うん、
1年で主任で、
お、
その半年後に係長代理になって、
は
で、その半年後にさらに係長になったんです。2年ぐらいで係長だったんですよ。
もう生え抜きや、
まあ、だからもう最年少ってやつですね。
うんうんうん、
でこれはもう、でも仕事楽しいし、
うん、
その師匠を支えていこうと思って、
はいはいはい、
ただ、
うん、
師匠がその支部長になるってタイミングで、その師匠が、
うん、
あの横領したんですよ横領して、
うん、
事務員と一緒に共謀して、
うん、
お金を盗んでるので、
まあまあそうよね、一人ではできないからね、うん、俺はね、
これ懲戒免職になるんですよ、もうその場でいなくなるんですけど、
あ唐突にね、うん、うん、
でその後その支部のトップがいなくなるんですよ、うん、でまあ当時仕事ができた僕が上に上がるんですけど、うん、
空いたポストに、
そうで棺が何もない状態で、はあ、めちゃめちゃ大変でしたよ、あの、もうそう、事務員もいないので、はあ、事務員の仕事もしなきゃいけないんです
、期待されてるというか穴埋めさせられたというか、そう、
はいはいはい、ね、やって、
うん、あでもやりきったんだ、
で数字も期待されてるので、うん、営業もなので、うんうん、営業もしながら、
うん、
でなんか40歳ぐらいのギラギラした営業マンといっぱい来るんですよ、
はいはいはい、
不動産やってましたみたいなの、
はいはいはい、そうね、
僕が、まあ、部下なので、
うんうん、
ちょっと飲みに行くぞ
はあ、それ22で40のギラギラしたおじさんたち、でもその人たちもできない人じゃないでしょ、うん、できる人たちでこう来てる人ですね、
そうそうそう、
そういう人を従えて、でその時どんなルックスだったんですか
チャラかったっすよ、
いやもう絶対そうだよ
いやでもその信じてた人がいなくなって、うん、仕事がバリクソ大変になって、
あーそっか、
その時でも体重が一月で20キロだったんですよ、
あーよっぽど働いたんですね、
ご飯が食べれない、
あー大変すぎて、
酒しか飲まないっていうね、
うわーよくないな、うん、まあでも若いからまあ全然まだまだ、う
ん、すごい不安定でしたね、
そしたらもういろんな遊びしないとストレスを発散できない、
遊びは40歳のおっさんのみに連れてくるわけですよ、
それで持ってたの、すごい、そんなんもう風俗行ったりとか営業マンだったらもう特にその取引もあるから、そういう風な勉強もしないと
回せないじゃん、ないです、俺人生で一回もキャバクラも風俗もないんで、
いやーすごいな、これは意外だね、それでもできるんだ営業で、そんなバリバリ
やってましたけど、めちゃめちゃ辛かったですね、
普通に金持ちで育ってるからちょっとヘタレだったりするもんですけど、ここの努力分はまあエミさんらしいっちゃエミさんらしいのか、はあ、でもそれもやめちゃうんですよね、
いやその後ね東京の本社に、
あ本社は東京の企業さん、
うん、うん、まあ、頑張ったから東京来いって
感じ
で、
おーすごいすごい、
で、うん、会社は割と飲食とか、
うん、
そういう学校とかいろいろやってるんですけど、
うん、
物販とか、
うん、
そのウェブ部門の責任者をやってくれってことで
期待されとるわ、
そうっす、でウェブの女性向けのなんか情報サイトみたいなの、
はい、うん、
コーポレートサイトみたいなの作ったりとか
任されて、
そうそうそう、
でそれでも東京にその時はもう転属で住むのも東京になる、
うんうん、そうそうそう、
初めて東京大学で怖いっつって辞めたけど結局東京に
来た
住む、
そうそうそう、お
ー、それが20、
ね2013年だから7年前、
ちょっと待って、
2011年だから
意外と最近だ、
10年前だ、
10年前だ、
24の時だ、
おやおや、もうだってそうないよ、ほらリトルケーブ、うん、リトルフィーチャーまでもうちょっとや、
うんうん、もうちょっとだ、
期待されてるなのに、
まあでも営業はやめてその責任者やって
やって、
でも EC サイトの売り上げとかも2倍ぐらいに、
おーおーおー結果出してる、
そうそうそう、
あらあらあら、もうこんなんもうだって出世街道乗り切ってるから、あとはもう余生ですよ、もう
そうだから期待もされてたんですけど、
うん、
まあそのウェブ部門もちゃんといろんなもん作ったりとかしてやったので、
うん、うん、
まあ恩は果たしたってことで、
誰がエミさん的に、
そうそうそう、恩っていうか、
まあいろいろ学ばしてもらった恩を返して、
うん、あのちょっと起業しようと、
あーそういう気持ちか、なるほど、もう散々やれることやって結果も残して周りの評価ももらってるから、うんうんうん、これはもうこれよりさらに高みに行こうと思ったら、うん、もう自分で会社やるぞと、
そうそうそうそう、
でリトルフューチャーってこと、
そうです、
でもそれでもさ全然毛色違うじゃん、
でもねウェブ系の、
うん、
会社から始めたんですよ、ウェブ制作とか、もともと SNS とか作りたくて、
あそっかそっか、ボードゲームが直ではなく、
うんうん、
最初はそういうものもやって、そうそうそう、今もやってる、今はやってない、
もうやってないんですけど、
あその時はじゃあそういうのもやってた、あそうそう、じゃあちょっとジェリカフェに近いですね、ピチカートに近いですね、
ピチカートさんもウェブ制作ですからね、
そうですよね、へえー、
で会社の立ち上げが先ほど言った橋本と、
うん、おお戻ってきた、
そうで、あともう一人が角田さんって言うんですけど、その人は僕が会社立ち上げようと思ってた時期に、
うん、
居酒屋の横の席に座ってたおっさんなんですよ、
いや、ちょっと待って、いくつか学校とかさオンラインのネットとかさ、うん、いろんな知り合いができて、かつ営業マンもやってたから、うん、いろんなコネクションもあってパイプもあって、うん、なんで元引きこもりと隣のおっさんだ、
うん、でも彼もなんか不動産の上場企業とかで働いてて、
ああじゃあたまたまいい人と知り合ったってこと、
うん、そうそう、で
いやでも信用できないでしょ、
会社辞めたいんですよみたいな感じで、
ああ意気投合しちゃったんだ、
う
ん、
じゃあ一緒に立ち上げていいっすかみたいな。
アホちゃう。
アホなんですよ。
アホでしょ、うん、
まあ、もういい。でもちょっと俺も企業に酔ってるんで、
う
ん、
ああもうやるぞと、うん、まあまあまあそうでしょうね。そんだけうまくいきゃまあ努力した分返ってくるってもう思ってるから、そうそうそう、こいつとも一緒にやれそうだと思った
ら、たまたま出会ったその人なんて運命じゃないですか。
そう、ああこれもそれで面白いなって思っちゃったんですね。
はいはい、最高の仲間ができたぞぐらい
当時はね、うんうん、でもそんなうまくいかないでしょ最初。
いやまあでも最初から仕事バンバン来て、
うん、あやっぱコネクションがあったから。
コネクションもなんですけど、うん、僕は天才的な営業マンなんで。
ああそっか。、はい、そういうところにこう入っていく才能発揮できたんですね。
そうですね、やっぱり。
じゃあ仕事はもう暇もなくガーッとできて。
ガッてきましたね。でもめちゃめちゃ忙しいんですよ。
まあそうでしょうね。うん、
で、まあ、うまくいってたんですけど、うんうんうん、人の言うことを聞くのがとても嫌いなので。
ああ、エミさんが。
はい。
はあ、はあはあは
あ。やっぱ、ウェブとかやると、こうしてほしいとか、やっぱこうだとか。
まあそうでしょう。いや、でもそれは前の会社からそうじゃないですか。
いや、前の会社は、まあそうなんですけど。
どちらかというと前の会社クライアント的にこう、もう自分のやれることをやってもらってたけど、新しく起業したら、
う
ん、もうそこは受け負いだから、
そうそうそうそう、
立場が違ったやんと。
そうですそうです。
で、そこで初めて知るわけだ。
うん、
ああ、めんどくせえ、人の言うこと聞くの、しかも納得いかないやつをやるのしんどいなと。
そうそうそうそう。で、人も少ないから僕も制作しなきゃいけないんで。
はいはいはいはい、はい。
ちょっと、もう嫌だなってなって。
嫌だなってなっちゃった。
なっちゃった。
でも一緒にやってるメンツがいるんだから、そんな簡単に嫌だなって言えないじゃん。
でもね、橋本くんは、うん、彼もともと小説家になってくったんですけど、
へ、
うんうん、その時に、うん、まあ、たまたま彼のシナリオが認められて、
お、
シナリオの方で就職が決まっちゃって、
おーすごい、
まあ、今彼はプロの小説家や
ってるんですけど、おーすごいね、
だからまあ、うんうん、退職したんです。
うんうんうんうん、離れてったと、
はい、
で隣のおっさんは、
隣のおっさんは、
うん、
これは、まあ、多分言わない方がいいんですけど、
うんうん、
あの
やっぱな、うん、変なやつだったな、うんうん、
変なやつでしたね。毎日
おもろいの。あ、じゃあもう無理だってなっちゃったのね、そのそうそう、この人とやるのは
ちょっとしんどいなってなったんです
。ああ、じゃあ一緒にやってるメンツもそうなったし、
うんうん、
路線変更するかと、
うん、その時になんか、
うん、
ボードゲームに出会って、
そこでか、それは何を、
ロストレガシーと出会ったんです。
そこでロストレガシー、カルカソンヌでもカタンでもなく、
うんうん、
おもろいやんって、
おもろいやんってやって、
しかもここさんでって
なんかたまたまスゴロク屋に行ったんですよ、本当に。
はいはいはいはい。
で、進めてもらったのがロストレガシーで。
ああ、それも高円寺ですね。
そうそうそう。まあ、作ってる木更木さんは今は友達なんです
ね。ね。うんうんうん。じゃあそこで感銘受けちゃって。
感銘受けて、もう、うん、いっぱい買って、
うん、
で、ゲームマーケットに初めて行って。
はいはいはい。
でも2014年ぐらいのゲーム。
ああ、そろそろ私も知り合うぐらいのタイミングですね。
うん、そうそうそう。で、結構同人作品も割と、今はクオリティ高いですけど、
うん、あ、当時はね、まだまだ、うん、
まあ、怒られるかもしれないですけど、
いや、まあ、当時もいいものあるけど、うんうんうん、やっぱりじゃあみんなが良かった、そういう時代ではないから、うん、
ないから、うん、これはいいパッケージを作れば売れるぞ。
なるほど、これまでの経験もあるから、うんうん、なんか見えたんだ、うんうん、こうしたら絶対いけると、うんうんうん、
で、まあ、僕はボードゲームを作り始めるんですけど、
うん、
まあ、おっさんはちょっと大反対して、
まあまあ、まだ痛い、まだ痛い、まだ痛い。そらそうでしょうね、うんうん。何急にそんなことして、絶対儲かんねえじゃんけん。
うん、そうそうそう。
やめろや、みたいな、うんうん。
ウェブやろうぜ、みたいな。
まあまあまあ、手堅いっちゃ手堅いからね、うん、ウェブの方が。うんうん、
そこでちょっと喧嘩しちゃったんですけど。
うんうんうんうん、
で、一人で、ボードゲームの制作を始めるんです
よ。ほー、はいはいはい。
で、作ったのが、三国っていうゲームで。
あ、そん時がそれか。なるほど。はい、初作それ。
いや、なんか何個か作ってたんです
けど、そうですよね、うん、だから他の人の名義というか、まあ請け負ってちょっとゲームデザインしたりみたいなのもやってたんですよね、うん、で自身でしっかりもうやりきったのが三国が一番最初、
そうそうそう、うん、まあ、それがたまたま1万個売れて、
いやー、もう大ヒットしてね、拡張というかシリーズ化して、
う
ん、爆売れくんでしたもんね。
そうですね、
だから読みが当たったというかね、
そう、よかった、うん、
うん、その時かな、私も出会って、それぐらいかな、
そのちょっと後に収録してい
た、ね、そうですよね、うん、私があゆみさんと収録した時が、そのハッピーゲームズのりょうさんが、うんうん、なんかすげえ不思議なやつがいるから、うん、コラボ動で紹介してほしいって言われて、うん、じゃありょうさんも出てよってさ、俺はやめとくわって言われてあゆみさんと私だけで撮ったのが、はいはい、まあ、第何回か忘れましたけど、うん、コラボ動の最初の方で撮った、うん、まあ、あゆみさん対談会ですよ、うん、だからその、はい、その直前はそんなことがあったんですね。
そんなことありましたね。
じゃあもうごちゃごちゃ。あれ、でも、じゃあ今ベンツ乗ってんの？
いやいや、それはもうだいぶ前に乗ってないです。
え、 変な話、まあ、正直なところ、うん、収入ガッて20で上がるでしょ、
うんうんうん、
で急降下。
そうですね、会社東京来て、うんうんうん、責任者やると、うん、当時の営業部合っていうのはなくなるんで、
お
う
お
う、だから普通の
出来高がなくなるんだ。
普通の管理職ぐらいの給料しかないです。
せっかく生え抜きで来たのに、
うん、
そりゃないでしょ
う。あの企業前は、うん、お金貯めようと思って、うん、だいたい6時か7時ぐらい働いて、
うん、
バイト3件やってましょう。
何それ。一般的だったらやっぱ前の生活が余韻があるから、うん、水準落としたくないんで、うん、前の職場戻ったりとか何とかして営業戻ろうとかなかったんだ。
うん、なんか期待されたから、まあ、やろうっていうの
と、金好きなようであんまりあれだな、うん、なんか感情できてないですね。
そうですね、
まあ、どんぶりでしょ。
どんぶりっすね。
うん、だと思う。すごい、その日本人としてはなかなかトップクラスの経験をして、うん、からの今だからやっぱそういうのが息づいてるというか残ってるんでしょうね。
あ、そうかもしれないですね。
走り抜けたなぁ。で今に至るの。
まあそうですね、
でその流れ でリトルケーブも出してって、うん、じゃあもう正直なところ今のエミさんの懐に入るお金は、うん、その人生で一番高いわけじゃないじゃないですか。やっぱ営業の時 その年収ドカーンに比べたら。
いや、うん、
あ、でも戻ってきてるんだ。
全然抜いてますよ。
すごいな。それ売り上げじゃなくて利益で、純利益で。
だからやっぱ波があるんですよ。
はいはいはいはい。まあボードゲームもね、うん、お店もそうだし、う
ん、全然瞬間風速だったらもう
何倍も。あ、そうなんだ。 すごい。わあ、夢ある。ここに来てやっとボードゲーマーがキラキラする内容になったけど変な話、お店の売り上げと自分が出してるゲームのもらえる利益だったら、やっぱ自分のゲームの利益バーンでしょ。
そうですけど、うん、お店は定期的に入ってくるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だから
安定してね。
うん、そうそうそう、うん、ゲームって、
ね、売り上げた瞬間とかゲーム間の時にポカーンっていくとか、うん、そうそうそう、海外で出したか行ったとかなるけど、その後も落ち着きますよね。
そうそうそうそう。
あー、それでも多分国内のゲームデザイナーで言ったらトップクラスに稼いでるでしょうね。
うん、でも、うん、うちの会社ボードゲーム印刷やってるんですけど。
あ、そうだ、印刷もやってる。
それ結構今めちゃめちゃ多いんですよ。
はいはいはい、件数がね。
件数が、
うん、依頼が、うん、
だからカフェと作るのが1だとしてますね、
うん、はいはいはい、
と印刷って1なんですよ、これも。
おお、そうなんだ。印刷すごい儲かる。うちの会社って
ボードゲーム印刷の会社なんですよ、実は。
ほんまや、割合で言ったら、はい、あんまりそういうのをこう前に前に出してないけど、はい、結構いろんなところの案件も抱えてるっていう意味では、はい、そうなん、
はい、
ごっつい。やー、まあ、でも印刷もやろうって言い出したのはエミさんの発案ですよね、うんうん、だそういう才能もあるんだな。まあでももういい具合に時間もねだいぶ取ったんで、はいはい、まあ締めますけど、ちょっとやっぱいろいろ聞くとやっぱ変な子だったところからのやっぱ感性の磨きかかりがあって、うんうん、人と違う目線とかなんかやたら俯瞰で見てんなこの人とか、自分の出来事なのになんか冷めてんなみたいなのを感じてたな、やっぱそこにあるんだろうなと。で普通そういう人間って、
うんうん、
あんまりいい人間ならないですよ、社会人になっても、うん、ただエミさんの場合結構いろんなタイミングで誰かに出会ったり支えられてるんですよね、うん
う
ん、
確かに。
でそれによって軌道修正を気づかずともやってて、
うんうん、
するととてもいいものを仕上げる組織もしくは人間になったっていうのが多分エミユースケなんじゃないかなって私は今聞いて思いましたけどね。
まとめますね。
いや、まとめますよ、うんうん、はい、でも相当面白い話だったな。いや、うん、そっから、いや営業トップとしてやっぱもうあとは落胆するっていう話なんかよく聞くけど、うんうん、今ボードゲームでそんだけねちゃんと経営できてるっていうセンスは、ああ、納得っすね。
ありがとうございます。う
ん、ああ、いやいや。
いや、でも本当周りに助けられてます。
いや、それは絶対そう。
ずっとそう。
これはお世辞じゃなく単純に、いや、さっきのおじさんもそうっすよ。はい、隣の方、
う
ん。
そうそう。
もう、その反面教師って意味でも、やっぱそういう人がいたから、うん、なんだよって思うことも自分の成長につながるわけじゃないですか。うん、
ね
え。まあ、それがうまくこう制したんでしょうね。へえ。いやー、ありがとうございます。
こちらこそ。
これだからもうこれで、エミユースケの解体新章は終わるけど、
はい、
もうまた2、30年経ったら、
うん、
ヨボヨボの状態で、また撮るから。
うん、せめて10年とかにして。
10年いや、もう今年撮るともう10年なんてあっという間やなって思いますもんね。だってエミさんと私が知り合ってもう6年ぐらいが、6、7年なんで、
あっという間よ。
あっという間。
うん、
どうですか、その人生振り返って今話してみてどう思いました。
いや、面白い人生だ
なと思いました。そうですね、自分なりに。
はい、 2回はしたくないですよね。
あ、え、もうもし戻れるとしても戻らないってことですね。
あ、もうするのかな、うん、するかもしれないですね。
どこに戻ります？
一回に戻れるとしたら支部長が横領する前ですかね。
で、誰止めるの？あ、まあ、それか託してあげるの。止めるんだ。
そうそう。
そこかよ。おっさんあるやろ。まあ、いっか。
はい。
了解しました。まあ、オチもついたんで。はい。はい、まあ、リスナーもここまで聞いてくれてるなんか、いるかいないかわからないですけど。
いや、ほ
ん
と、ここまで聞いてくれてる人、僕大好きですよ。
大好きでしょうね。そりゃそうだよ。
僕が大好き。
普通聞かないよ。いや、でもすごい面白かったな。まあまあまあ、また、じゃあ、ぜひ今後ともコラボとよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。はい、今後とも末永く、
はい。よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はい、
はい、せーの、じゃおじゃお。